今朝拝読されます聖書の言葉は新約聖書、聖書の後ろの方の421ページ、新約聖書の421ページ、ヤコブの手紙第1章の5節です。
拝読します。あなた方の中で知恵の欠けている人がいれば、誰にでも惜しみなく咎め立てしないで、お与えになる神に願いなさい。そうすれば与えられます。以上です。
おはようございます。先週は あるグループを連れてドイツとポーランドという国に行ってきました。グループを連れていくときに何が困るかというと、迷子になることです。で、迷子になったらどうするか、そのことはですね、よく言われています。グループで旅行で迷子になった場合はですね、迷ったところから動かない。これが鉄則です。じゃあ、一人のとき迷ったらどうするか。それは、もう一度家に帰って地図を確かめて、そしてまた初めから歩き出す。これが鉄則です。つまり、元に戻ってもう一度調べ直すということでしょう。それでは、人生の旅に迷ったときはどうするか。そのことを考えたときに、皆さんはどういう答えを出すでしょうか。多分、この2つを合わせて考えればいいと思います。その場にとどまり、聖書を読み、神様からの御言葉の知恵をいただいて、そして再び歩き出す。これが人生の道に迷った時の対処の仕方だと私は思っています。私たちの人生の基本は神様の御言葉にある。そうキリスト教は考えています。ですから、道に迷って、人生の道に迷った時には、その神様の御言葉に戻る。そこに何があるかというと、神様からいただく御言葉の知恵がある。その知恵をいただいて、もう一度再び歩き出すのだというふうに思うのです。ヤコブは試練に出会うときには、この上もない喜びと思いなさいと言っています。なかなかそのように受け取ることは困難です。試練は試練ですから。しかし、ヤコブは試練を忍耐と教えて、結びつけて考えています。ただ単に耐え忍むのではなくして、神様に服従することを多分教えているのだというふうに思います。あくまでも忍耐しなさい。そうすれば完全で申し分のなく何一つ欠けたところない人になります。そういうふうにヤコブは教えています。しかもこの完全になるためには知恵が必要だというのです。これは知恵は神様から与えられるもの、そういう信念があるからです。その知恵を神様からいただいて支援を喜びとせよ。そのように言っているのかもしれません。神様の知恵とそれを願い求めよというのは、与えられた支援を乗り越えていくためにどうすればいいか、それを私たちに教えているのです。ある本の中にこういうふうな言葉を見つけました。私たちはいろんな人から生きる上での知恵を教えてもらう。他人は自分の知らないことをたくさん知っている。私もこれまでさまざまな人から多くのことを教えてもらった。そして最近気づいたことはたった一つのこと。それは何かというと、普段実行していない人から習ったことは身につかないということだ。これ読みながら確かにそうだなと思います。いろんなことを人は教えてくれます。しかしその人が普段実行していないことだったら、どんなに教えてくれても自分の身にはつかないのだというのです。根本的なところは何かというと、それが知恵と知識の違いということなんだろうと思います。テレビでは毎日健康のために知識をたくさん与えてくださいます。これを食べればいいとか、これを飲めばいいと。でも何も身につかないのです。それは自分がやってみて本当に良かった。そのことしか人の心を打つことができないからです。キリストの言葉が私たちの身につくのは、それは知識ではなく知恵だからです。なかなか身につかないと思っていても、しかしイエス・キリストの言葉に変えるときに、私たちは人生における大きな知恵をいただきます。ヤコブは、あなた方の中で知恵の欠けている人がいれば、誰でも惜しみなく とがめだしないでお与えになる神に願いなさい、そういうふうに言っています。そうすれば与えられるのだ。神様は惜しみなく知恵を与えてくださる。その知恵にまで帰って今日一日も始めたいと思います。祈り求め、試練を忍耐として受け取ることができるのはイエス・キリストから与えられる御言葉の知恵があるからです。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか知識を増やすのではなく、イエス・キリストからいただく知恵を一人一人が自分の中で増やしていくことができるように導いてください。知識と知恵の違いをどうか今日一日考えながら過ごす時を与えてください。今日も一日あなたがここにいて私たちを守ってください。主イエス・キリストの御名を通してこの祈りをお捧げいたします。アーメン。